紹介を預かりました伊藤です。よろしくどうぞお願いいたします。今日科学館が大和田昭治出身に関してよろしくお願いします。では早速ですが、約1時間お話をさせていただきます。では目締めにとってまいりたいと思います。黒板あれですかね。現在は塩浦と敷田原の木の歴史的復活ということでございます。塩浦というのは旧花塚さんであれば大体知ってると思うんです。ところが公の文書は春字型で書くんだというふうになっているようです。どこで決めたのか分かりませんが、その春字型を本当の名前の塩姿に戻そうという動きが今全県下を維持しているわけです。その発端をやったのが私かなと思っているんですけど、その前に私の前に春字町の方で大木金平先生という方がこの京都市概論という立派な本の中に春字型じゃなくて塩姿が正しいって今から約80年くらい前に書いてるんですよ。池田右近さんという子先生も、古代史語の研究室の中で金平先生と同じで春字型とは言わない、なんで変わったのか、理屈がいつどういう理由に変わったのか証拠がないって言うんですね。よって塩姿が正しいって池田右近先生も本の中に書いてあります。でこの二人が春字町で住んでいながら春字型は嘘だということを本当に言ったのはですね、相当の勇気があったと思うんですね。あの時代で今から約80年くらい前にそういうことを言うということは大変な勇気だったと思うんです。でその方々が今やっぱりこういう立派な本を出しながらも春字型から塩字型に戻らなかった無念さがあると思うんですね。で学問的に正しいのはやっぱり正しい方で勉強した方がいいんじゃないかっていう国先生も池田先生も拒否者だったので直そうとしたんだと思うんです。それがその直らないで今日に来るというのが現状です。で、その何とか直すにはどうすればいいかというのがポイントなんですね。で私がその塩塚さんに気がついたのは小学校5年生で初めて柴田のところへ汽車に乗って一人旅をした時に柴田の図書館公民館のところに大きな地図がぶら下がってました。それがその越後図なんです。で春字型とも何も書いてないで塩図型って書いてあるんですね。で新潟から船が着くって書いてあるんですよ。これは必ず塩図型っていうのが正しいんだなっていうことがあの時ひらめいたんですが、それ以来ずっと調べてきてるんですね。そのことがその私に天命として与えたようなところがあるんですね。塩塚さんに戻すとこの中にもきっと親戚とか出身とか不幸悪い方がいると思うんですけれど、学問的に正しいのをやったらどうかということでこれから一緒に申し上げたいと思います。で、この方々が胸のうちに挑戦ご挑戦されたのはね、やっぱり時の社会風土というんですか、学問的風土がそこまでに至ってなかったということだと思うんですね。こっちがいいですね、こっちがいいですね。
はい、よろしいですか。
そうですか。 折れる。はい。カッターで。
カッターの。
これ ね。
これ。春季が経って今まで来ているんですけど、まだこっちの方がいいという人がいます。確かに。ところがこの春季型が世に出てきたのが1726年くらいです。実際に竹森さんたちが干拓を始めたのが1728から1732年間の、ここから4年間ぐらいなんですね。で実際にはこの春季型がいいっていう人の理論は、竹前さんたちが幕府に願い出た書類に潮姿じゃなくて春字型と書いてあるから春字型でいいんですっていう理論なんですよ。ところがたった4年間ここ入れても、ここをやっても6年間した春字型っていうのは出てこないんですよ。で潮姿っていうのはどこで出てくるかというと、潮姿がどこで出てくるかというと、1277年に三浦和氏の財産争い、三人の兄弟が財産争いしてるんですよね。ここはうまい、ここはうまいっていう文書の中に塩、塩っていうところが出てくるんですよ。塩っていうのが。これが、文献に出てくる一番古いのです。で、260年も春季型で来たんだから、実際、監督始めたのは1728から1700完成したのが32の4年間なんですね。それで6年間ぐらいなんですね。で、それ以来ずっと潮姿っていうのが出てこないんですよね。ここ潮姿っていうんですけど、出てこないでずっとそのまま落ちてるんですよ、260年ぐらい。今2004年ですか。で、1277年に潮津ということが実際にあったということは、こっちの方が古いんですね。年数260年間ってもんじゃないです、これ。漢字を計算しても。で、私が春字型じゃなくて、潮津型に、直した方がいいというのはこういう理由なんです。で、この間中条町の砂戸に蔵の塔という石があるんですけど、そこに巣という木書土器が出たんですね。そうするとこれよりもさらに450年ぐらい、470年ぐらい遡るんですよ。あの辺自体が例えば砂戸、小舟と その港にしようと。そう、あの日一帯がもう港だったってことは、もうこの、その時によってもう明らかなんですね。そうすると、260年間も潮干狩りで来たかったらいいじゃないかなっていうと、とてつもない時間からそう言ってるんですよ。で、これじゃあ伊藤が言っている潮干狩りも嘘じゃない、ということが分かってるんです。で、これは今移行期なのでね、移行期なので、潮干狩りイコールカッコ、潮干狩りにしてあるけど、潮干狩りにしてあるけど、もう少ししたら、この4年間、あるいは6年間の潮干狩りが消えると思うんです、文章から。なぜだかというと、やっぱり、竹前さんや宮川さんですか、この方々の幕府に願い出た文章だけに使われた非公式の方の名前だということが分かっています。だから、今、県でも、こういう文章はみんな、潮姿か、かっこ潮姿か、こうなっている。だから、さっき言った大木先生、池田右京先生が、潮姿じゃないよって言っているのに、今回までずっと続いているのは、さっき言ったように、方法が、民衆もね、頓着がないというか、無関心だというか、どっちでもいいじゃないかとしか思ってないんですよ。ところが今、学校では、郷土の学習を始めてるんですね。郷土学習が盛んなんですよ。なぜだかというと、中央の教科書だけじゃダメだと。自分たちの土地の勉強は、自分たちの専門家から聞いてくださいという総合的な学習が今、花盛りでしょ。総合的な